今日は新約聖書からマタイによる福音書2章を読んでいただきました。マタイによる福音書というのは他の書物もそうですけれども、新約聖書の中にある他の文書もそうですけれども、マタイによる福音書は特に全体的な構成をよく考えて記されているという特徴があります。一つ一つ丁寧に説明する時間はありませんけれども、例えば全体的に物語の部分、それから主イエスの教えの部分、それからまた物語の部分という交互にその物語と主イエスの教えが配置されています。またマタイによる福音書の最初はイエス・キリストの降誕の出来事が記されているのに対し、マタイによる福音書の最後の部分ではイエス・キリストの十字架の死、そして復活というところでこのマタイによる福音書は閉じられております。誕生とそして死と復活、この2つの出来事をもってマタイによる福音書はその中のイエス・キリストの出来事、そして教えを挟み込んでいる、そういう構成になっているということが言えます。それはその中の言葉にも現れます。これは先日礼拝でも扱いましたけれども、インマヌエル、神我らと共にいますという言葉が一章に出てきましたけれども、マタイによる福音書の一番最後28章、復活なさったイエス・キリストが弟子たちを派遣するときに、私は世の終わりまであなた方と共にいる、共にいるという言葉がこの福音書の最初と最後に置かれている。これも偶然ではなくて、マタイによる福音書が意図してその言葉を配置しているということが言えます。そして今日の説教の題であるユダヤ人の王という言葉もそうです。2章の1節以下に、東から先生術の学者たちがやってきて、そしてユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねたというところから今日の物語は始まります。このユダヤ人の王という言葉はマタイによる福音書の後ろの方にもやはり出てくる。イエス・キリストが十字架にかけられた時、ローマから派遣されたユダヤの総督ピラトによって罪状書きが掲げられました。ユダヤ人の王という罪状書きであったというふうに記されております。この十字架における罪状書きについてはどの福音書にも出てきます。マタイによる福音書だけではありません。しかしこの十字架における罪状書きのユダヤ人の王という言葉をイエス・キリストの誕生の出来事のところにも改めて配置したというのがマタイによる福音書の特徴になっていると言ってよいかと思います。イエス・キリストが十字架にかけられた時、罪状書きにユダヤ人の王と書いたのは先ほどお話をしましたローマから派遣されたユダヤ総督ピラトという人がユダヤ人に対する嫌がらせで書いたものです。決してピラトはイエス・キリストをユダヤ人の王として認めていたわけではありません。ユダヤ人があまりにもしつこく、そしてピラト自身はなんとかこのイエスを許してやろう、そんなに大した罪を犯してないのだから、せいぜい鞭で打ってそれで許してやってはどうかというふうにも考えていたようですけれども、しかしユダヤ人たちはあえて彼は自分を王と名乗り、そして人々を扇動しクーデターを企てているというふうにありもしない罪で告発したわけです。あまりにもそのユダヤ人たちの要求が激しいために暴動が起こるのではないかと心配したピラトは仕方なくイエス・キリストを十字架にかけるということを決断したわけです。でその時にそのユダヤ人たちに対する嫌がらせとしてユダヤ人の王という罪状書きを掲げたわけです。誰が見てもユダヤ人の王とは見えない、 みすぼらし、まあ、みすぼらしいってボロ切れを着てたわけではありませんけれども、まあ、質素な洋服であったであろうと思います。特に見栄えのする姿もありませんでした。でそういう男をユダヤ人の王と、ユダヤ人が訴えてきたのだからユダヤ人の王という罪状書きを掲げ、そしてユダヤ人に対する嫌がらせをしようという魂胆がピラトにあったということです。ですからユダヤ人の王という言葉自体はたまたま偶然そこで出てきたというふうに言ってよいかと思います。しかし新約聖書はたとえ偶然であったとしても、ピラトの本意ではなかったとしても、ユダヤ人の王という罪状書きが十字架に掲げられたということは、それは神様が私たちに示してくださった大切なメッセージだと受け止めて、ユダヤ人の王という言葉を大切にしていったわけです。マタによる福音書は特にこのことを重んじたようで、十字架の罪状書きのユダヤ人の王という言葉をイエス・キリストの降誕の出来事のところにもその言葉を持ってきたということです。まあ、東から来た先生術の学者というのは、実際そういう人々がいたのかどうなのかもよく分かりませんし、東というのは一体どこなのかということもはっきりしません。まあ、後から出てきた伝説では3人の先生術の学者たちというふうにまあ言われるようになりましたけども、3人という数字も聖書に出てくるわけではありません。黄金、乳香、没薬という3つの贈り物があることから、まあ、伝統的に3人の先生術の学者たちが来たのだろう、まあ、こういうふうに言われているだけであります。でそういう物語ですけども、このマタイによる福音書は、まあ、単に作り話をしているわけではなくて、ユダヤ人の王という言葉をとても重んじて、ユダヤ人の王とは一体どういう存在なのだろうかということをこの福音書を読む私たちに問いかけているわけです。今日の聖書の箇所に出てくるヘロデという人物は確かにその時ユダヤの王でした。正式の王であります。それに対してシエスは地上で生活していた間、決して王となったわけではありません。ですからそのことを考えてみますと、ヘロデという人物の方が本当の王らしく見える。まあ、聖書には出てこないんですけども、このヘロデという人物がユダヤの王となるにあたって、まあ、もともとユダヤ人ではない彼が将軍としてユダヤ王家に仕えていたということからことが始まっていきます。でこのヘロデ大王が王になる前、その当時のユダヤが置かれていた状況というのは、南にエジプトがあり、そして西側にローマ帝国があるという状況であり、その周辺には数多くの王国が乱立しておりました。でそういう中でユダヤにとって最も頭の痛い存在がエジプトのクレオパトラです。クレオパトラというのは、まあ、世界の三大美女に数えられるくらい有名ですけども、非常に有能な人物であったということは、まあ、いろんな物語とか映画にもなっていますので、皆さんの聞きを及んでいることと思います。でそのクレオパトラはそのユダヤに対しても敵意をむき出しにしており、このクレオパトラに対して何とか対抗しなければならないと考えたのがヘロデという人物でした。でヘロデはローマ帝国に対して、まあ、当時はまだ帝国にはなっていないんですけども、ローマの将軍たちに協力を惜しみなくして、そして自分に都合の良い政策をしてもらうようになっていきます。ユリウス・カエサルが非常に厳しい時にはヘロデはユリウス・カエサルを助け、そしてカエサルの信頼を得たと言われております。カエサルの死後、アントニウスとオクタビアヌスという2人の将軍が対立をした時、オクタビアヌスは後にアウグススと呼ばれるローマ帝国最初の皇帝になるわけですけども、 有能なアントニウスに対して若者に過ぎないオクタビアヌスが非常に不利と考えられていた。その時にユダヤの他の国々はアントニウスに肩入れをする。そしてアントニウスはエジプトへ逃れてクレオパトラと親密になり、そしてエジプトの軍勢を持ってローマと戦うということが起こりました。その時にオクタビアヌスに協力したのはヘロデでした。で、結果的にはオクタビアヌスがエジプト軍を打ち破り、そしてオクタビアヌスがローマの元老院から第一市民という称号をもらい、さらには尊厳なる者という称号をもらいます。この尊厳なる者という言葉がアウグススという言葉であります。人の名前ではありません。人の名前ではありませんけれども、まあ、後のローマ皇帝を表す言葉としてこのアウグススという言葉は重んじられていくことになります。で、このオクタビアヌス、後のアウグススを支援したということで、ヘロデは非常にローマから重んじられていきます。ユダヤ人の王、ローマの友という言葉まで頂戴したということが記録に残っています。これは聖書にはないんですけれども、聖書以外の資料に、まあ、そういうことが出てきます。ですけれども、その聖書以外の資料にはヘロデにもう少し別の一面を私たちに教えております。それはヘロデが王になろうとした時、そして王であり続けた時に、その自分の地位を脅かす者たちを次々に殺していった。自分の家族さえも、自分の子供たちさえも殺したという記録があると言われております。で、このようにヘロデという人物は政治的に非常に有能でしたけれども、自分の地位を確保するために非常な執念を燃やしていたということがわかるわけであります。今日の聖書の箇所に出てくるのは、そういうヘロデのもとに東から来た先生術の学者たちが、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられますかというふうに尋ねてきたということです。ヘロデがこの言葉に動揺し不安を抱いたということは、皆さんも簡単に想像できるのではないかと思います。また自分の地位を脅かそうとする者が現れたのか、まあ、そういうふうに恐れたのでしょう。今日の聖書の箇所にははっきりとは出てきませんけれども、心の内にそのユダヤ人の王として生まれたはずの幼子を殺してやろうという思いを秘めて、そして東から来た先生術の学者たちを、どこにその幼子が生まれるのかということを教え、そして探させるということをします。まあ、その情報を得たらすぐにでも殺してやろうという思いがヘロデにあったということです。しかしこの時不安を覚えたのはヘロデだけではありませんでした。聖書にはエルサレムの人々も不安を覚えたということを記しております。そして律法学者たちもヘロデに加担をし、預言者はここに生まれると言っておりますと言ってベツレヘムの町を教える、まあ、結果的にヘロデに加担をしてイエス・キリストを殺害する手助けをしたということになるわけです。で、これは一つの出来事としては、まあ、仕方がないといえば仕方のないことです。で、しかしそれは単にそういう成り行きであったということを聖書が教えているのではなくて、すべての人々はイエス・キリストを受け入れなかったということを物語の形で示しているということです。ヨハネによる福音書の一章のところにイエス・キリストについて、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという言葉が最初に出てくるわけですけれども、ここに出てくる言葉という言葉がイエス・キリストを指し示して、要するに神の独り子ということをそういう言葉という言葉で表現している。まあ、そういう部分ですけれども、その言葉はやがて光という言葉に置き換えてイエス・キリストのことを指し示していきます。光は世に来た。しかし人々は光を受け入れなかった。 ということがそのヨハネによる福音書に記されています。ヨハネによる福音書は物語ではありませんけれども、しかし別の形でイエス・キリストが全ての人々の救いのためにやってきたけれども、肝心のその人々はイエス・キリストを受け入れようとしなかったということを記している、とても大切な文書です。物語と説明という違いはありますけれども、マタイによる福音書とヨハネによる福音書は同じことを別の角度から説明していると言ってよいかと思います。でユダヤ人の王という言葉に戻りますけれども、ユダヤ人の王というのは一体何者なのかということになるわけですけれども、このマタイによる福音書の中に預言者の言葉が引用されています。それは指導者という言葉で説明されており、さらには牧者という言葉で説明されています。牧者というのは羊飼いのことです。旧約聖書の時代からしばしば神様のことを羊飼いに例え、そして信仰者を羊に例えるということが行われてきました。先ほど指揮者に読んでいただきました旧約聖書エゼキエル書もそのようにして描かれています。神様を羊飼い、そしてイスラエルの人々を羊として例えて、神様がどれほどイスラエルの人々を愛し守り導こうとしているかということをよく言い表しているところでもあります。あるいは詩編23編でも、主は私の羊飼い、私には乏しいことはないという言葉で始まる、あの詩編もまた神様を羊飼いに例え、自分たちを羊に例える、神様と私たちとの関係は羊飼いと羊の関係に例えることができるとしているわけです。ですから旧約聖書の時代からずっと神様と私たち人間との関係はいつも羊を守り導き養う、そういう存在としての羊飼いで神様を言い表してきたということがあります。ユダヤ人の王というのもそれと非常に深く関係します。ただ民族としてのユダヤ人の支配者というだけではありません。ユダヤ人というのは神の民のことであります。神の民の王であるということは神様に忠実であるということ、神様が導くところへそのまま従っていくということ、そのことを考えてみますと、単にユダヤ人というそういう民族的な表現ではありますけれども、神の民の王、それは一体どういう存在なのかということを聖書は私たちに説いていると言ってよいかと思います。そこで先ほどの羊飼いの例えに出てくるように、本来王とは人々に対して羊飼いのように民を養い守り導くもの、そういう存在として描かれているということです。国王は民衆の支配者ではありますけれども、しかし民衆は国王の所有物ではありません。民衆は本来神様の民です。神様が本当の所有者です。王様は神様の御心を行って、そして民を養う、そういう管理者としての仕事をするのが王である。これが旧約聖書の中で繰り返し語られてきたことでした。新約聖書においてもその考え方は踏襲されております。でそういうことを考えてみますと、ヘロデという人物は確かに地上においては王という地位、また権力を持ってはいました。しかしそれは本当に神様の御心にかなう王なのかということを、このマタイによる福音書は問いかけているわけです。まあ今日は読んでいただかなかったんですけども、今日の聖書の続きのところを見ていきますと、ベツレヘム近郊の子どもたちを次々に殺害したということが記されております。まあ、イエス・キリストがお生まれになったという喜びの物語に続いて、ベツレヘム近郊の子どもたちが次々と殺害されるという非常に陰惨な 出来事がなぜここに記されているのかと、まあ、私たち聖書を読む者にとって非常に悩ましいところであります。まあ、それが聖書以外の資料には出てきませんので、まあ、これが本当にあったかどうかということもよく議論されますけれども、マタイによる福音書はあえてその出来事を記しております。それは自分の地位を守るために、子供であっても情け容赦なく殺してしまう、それが本当の王なのか、いやむしろ全ての人々の救いのために自らの命を神に捧げるあのナザレのイエスこそ私たちの本当の王ではないか、そのことをこのマタイによる福音書は力強く訴えているわけです。ですからユダヤ人の王という言葉をキーワードにして、イエス・キリストの誕生の出来事とイエス・キリストの十字架の出来事と重ね合わせることができるようにして、この言葉を配置していると言ってよいかと思います。ユダヤ人の神の民の王が羊飼いの働きをするというのであれば、イエス・キリストはどうなのでしょうか。イエス・キリストは地上において実際には王にはなりませんでしたけれども、それと同じようにイエス・キリストは地上において羊飼いになったこともありません。しかしヨハネによる福音書の中に、私は良い羊飼いという言葉を伝えさせております。羊飼いは羊のために命を捨てるというふうにそこに記されております。イエス・キリストは全ての人々のために十字架にかかり命を注ぎ出し、そしてイエス・キリストに結ばれる者を全て救う、そのためにこの地上に来られたということをこのヨハネによる福音書は伝えているわけです。私たちはこのイエス・キリストの降誕の物語を読みます。昔の物語です。しかし単に昔こういうことがあったと懐かしむ物語ではありません。特に今日の聖書の箇所でエルサレムの人々、そしてユダヤの人々はイエス・キリストがお生まれになるという先生術の学者たちが伝えたその言葉を逆に不安を覚えた。それはヨハネによる福音書の言葉で言うならば、人々はイエス・キリストを受け入れなかった、救い主を受け入れようとしなかったということを物語の形で私たちに伝えているのではないかと思います。私たちはそういうエルサレムの人々を反面教師として、私たちのために救い主としてこの世に来られたイエス・キリストを、まことにこの私の王、私の牧者、私の救い主として受け入れ、そしてイエス・キリスト、よくぞこの私のためにこの地上に来てくださった、心から感謝します、このように言って主の皆を褒めたたえることが大切なのではないかと思います。そしてその救いに共に預かっている私たちが互いに、あなたのためにイエス・キリストはお生まれになった、あなたのためにおめでとうと言わせてください、まあ、こういうふうに言ってクリスマスおめでとうという、それが私たちのクリスマスの迎え方ではないかと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより2024年のクリスマスに私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。聖書の時代、ほとんどの人々は自分の都合の良いものを神とし、自分にとって利益のあるものを王とし、そして自分の都合の良いことばかりを企ててまいりました。そのようなところへ御子イエス・キリストはあなたによって使わされました。まさに闇の中に一筋の光が差し込むようにしてこの地上に来られました。差し込んだその光はすぐには全地を照り輝かせることはありませんでしたけれども、しかしその光は少しずつ少しずつ 広がりを持って地上のすべての人々にその喜びを伝えていこうとしております。今私たちもその喜びに包まれてイエス・キリストのご降誕を共に祝う時を迎えました。どうか私たちの救いのためにあなたが遥か彼方の昔よりこの救いを計画をし準備をし、そしてその時を成就させてくださいました。イエス・キリストがこの地上に来られてその喜びを私たちに与えてくださり、また私たちにその喜びを伝える栄誉を与えてくださいました。どうか私たちがあなたを心から喜び迎えて多くの人々に向かってあなたのために今救い主はお生まれになった私たちと共にこの喜びに預かってくださいと呼びかけていくことができますようにどうぞ導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、その一人一人の心の中にあなたに救われ愛されている喜びがますます満ち溢れていきますよう心からお願いいたします。あなたの愛に包まれてまた愛に応えて歩むことができますように導いてください。どうか悩み苦しみにありますものに力を与え、その困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。どうかこの近隣の人々がイエス・キリストのご降誕の時を覚えて、その喜びが自分たちの上に注がれているということを悟ることができますように導いてください。そのためにこの金沢元町教会を十分に用いてくださいますよう心からお願いいたします。私たちもまたあなたから与えられているこの喜びを携えてそれぞれの家庭に持ち帰り、またそれぞれの友人やまた職場の人々に使わされ、そこでその喜びを伝えていくことができますように言葉と行いに力を添えてくださいますよう心からお願いいたします。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、その中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを数え日々感謝して歩むことができますように導いてください。この日クリスマスの喜びを多くの人々と共に喜び合い礼拝を捧げている諸教会の上、あなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。